教会のですね、外部研究、11研究をしたいと思います。ごめん、献金袋一つ、すいません。ごめんなさい、渡してしまったけど、11があったので。今日はですね、合同、礼拝になりますので、表教会の、外部11、54,300円、それから特別感謝献金の3,200円、それから福井教会のですね、11,600円ですね、共に下げていきたいと思いますので、皆さんも心を合わせて共にお祈りください。愛する聖様、あなたの皆と導きを心から賛美いたします。今月も公設月始めの聖書礼拝の中において、この教会の献金の10分の1を外部の働きのために下げる恵みを与えさせたことをありがとうございます。福井教会の1,600円、特別感謝献金の3,200円、そして、表教会の54,300円、これらの献金を豊かに祝福してください。また、下げられるそれぞれの働きの中で、何十倍、何百倍、何千倍、万倍と増し加えてくださって、豊かに祝福し、用いてくださいますようにとします。また、下げるこの身体の経済を豊かに祝福してくださって、あなたの恵みの技を豊かに表してください。身体を通して下げる献金を感謝します。イエス様のお名前としてお願いします。アメン。感謝します。皆さん、おはようございます。ですね、おはようございますですね。まあ、私たちの新年は11月なので、ただ、2012年というのがね、年が来ましたのでですね、まあ、おめでとうございます。ですね、この2012年もですね、神様素晴らしい、祝福の計画を持って、私たちを導いておられますのでですね、主に期待しながらですね、これからも、歩んでいきたいなというふうに思ってます。で、この1月はですね、明日からですね、カンボジアチーム、使わされた時は、ケアラ牧師がですね、導いてくださってです。主に今回は、カンボジアの個人、個人の子供たちと、交流するっていうことが一つの目的として、チームが、行きますね。2日から7日の日程だったんですかね。そうですね。土曜日に帰ってくる日程になってますけども、チームが使わされていきますので、ですね。ぜひですね。お祈りをしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いをいたします。祈りの課題の方はすいません。回ってきてなかったので、東京都教会の方の、とか、長崎教会の方ではですね、ブログで、随時、行く様子がですね、アップされるようですので、ぜひね、お祈りをしていただきたいと思ってます。それから、14日ですね、来週の、土曜日からかなになると思いますけども、フィリピンチームが、使わされていきますので、ぜひね、チームのためにもお祈りしていただきたいと思ってますので、よろしくお願いいたします。1月はですね、これからつながりいくつかのチームが出ていきます。それから2月にはミャンマー、3月はですね、マーニーさんのチームもありますし、それから2月のね、6日、長崎の殉教聖会ですね、今回はですね、2時から、西坂の丘で、行われることになりました。で、小雨の場合は結構です。ただ、雨が降った場合は、どうしても屋根がないので、雨の場合は中止になりますので、ぜひですね、天候が守られるように、祈らせていただきたいと思っています。それから、夜はですね、また別の場所で、夜も聖火が通常通り持たれるそうです。場所がまだと、明らかにされてないのは、ちょっとまだ、なんか申請中らしいんですね。まあ、秋元さんなんかは、ちらっと言われましたけども、長崎教会のホームページを見ると、なんか雨の場合は夜聖火やるような形に書かれてたので、ちょっと分からなかったが連絡しましたけども、昼も夜もやるそうです。で、昼は雨だった場合は中止です。ですね。ですので、それで表教会からツアーを組むっていうか、一緒に恵子ちゃんが窓口になってくださって、行かれる人は、ツアーを組みます。すごい安いやつ、神戸からね、その代わり神戸空港の発着、スカイマーカーなんかを使うやつですけども、非常に安いやつを見つけてくれましたので、1万円台で行きますので、はい。ただ、空いてたらの確認ですね。空いてたらです。私も早速昨日、空いてたら予約入れる形で入れましたけども、私でも、恵子ちゃんが、神戸のね、広場、串川、持ってくれたよりも、まあ、1000円ぐらい安かったのでね、そっちの方、空いてればですけどね。空いてればです。往復の飛行機代と一泊ですね。はい。ですので、まあ、1万4千円ぐらいあればいけると思いますので。はい。めちゃんこ安いですね。ただ、空いてたらの話ですのでね。 空いてたの話。ですから、何人かまとまって一緒に頼むということは、避けた方がいいと思います。一人でも、そんな高くないので、とか二人ぐらいでね、頼めると思うので、もう行かれる方、決まってる方は早めに、もし、自分で手配される方は自分で手配してください。でも、空いてたら、取れるからさなんでね。取れない場合もありますから、取れなかったって文句を言わないですね。すいませんけども、よろしくお願いをいたします。それから、2月の16日から18日の日程で、白馬のスネゴイキャンプですね。秋元さんがすごく寝るキャンプではありませんってですね。くれぐれも言っておりません。スネルゴイ。道路車のね、キャンプ。賜物の働きを、具体的に、実践をするっていう、そういった、キャンプでもあります。もちろん、冬場のシーズンなので、スキー、スノボーですね。もう、やりますので。もう、ノンクリスチャンの方々がね、来られて、そこで触れられてね、救われたりすることからも起こってきてますのでですね。そちらの方の申し込みはすでにスタートしてますので、インターネットをお持ちの方はですね、ネット上からでも申し込みができる形になってますので、よろしくお願いをいたします。そのうちですね、申し込み書を、後ろの方に並ぶと思いますけどもね、よろしくお願いをいたします。で、関西からですね、バスを出す予定です。バスの見積もりが、去年よりもかなり高くしているのでね、いくつか相見積もりを取ってと思ってます。ですね、去年は、多分、20万しなかったんですね、バス代だけだったらね。2泊3日だったら。そうなんです。結構ね、高くいってきてるので、もう感謝な状況ですけどもね、一応、大型バスで行く予定にしてますので、ぜひですね、どんどん、参加していただければと思いますので、よろしく、お願いをしたいというふうに思ってます。それからですね、もう今日のメッセージも、触れますけども、賛美団の働きがですね、非常に大きく、支給されています。それから、昨日ですね、東京アントニオ教会の心ゴスペルの実行委員会の、ね、責任者である手持って山川牧師のからですね、メールが届いておりました。で、教会の方々、それからスプレンダーの皆さんにですね、よろしくお伝えくださいということですね。結構池袋って路上、私たちも当日路上しながらチラシを配ったんですけども、なんか事前にも行って路上したらしいんですけども、なかなか池袋ってチラシ受け取ってくれないんですって。すごいなんか反応が悪かったみたいですね。みたいなこと言っておられました。で、ただアンケートの中にね、当日、その路上で、私が歌ってる時、チラシをもらって来られた方が複数いらっしゃったということで、もうそういった事柄の中でも、すごく本当に助かっていますっていう事柄でした。スペインの皆さんがですね、本当に捧げる心と、祈り備えてね、来てくださったのがよくわかりましたってですね、皆さん祈り備えて行かれたと思いますけれどもあの皆さんにくれぐれもお伝えください、よろしくお伝えくださいということでしたので、もう来年もすでにね、心ゴスですかね、来年は中野のゼロホールっていうですね、ちょっと大きいホールでですね、すでに場所が抑えられているそうですけれども、そちらの方でですね、コンサートの予定があるそうですが、一応メールでね、また読んでくだされば、喜んで伺いますって返事をしておきましたので、また12月には行く可能性もありますのでですね、皆さんね、備えていただきたいと思ってます。で、昨日はですね、大阪市役所の、前の、で、12月31日ね、人はどうだろうと思いましたけども、やはり人は少なかったですね。人は少なかったんですけど、ただ歌い始めたらね、結構人を止めてくださいましたしね、いろんな方々がですね、聞いてくださいましたし、結構多くの方が足を止めて長い時間、聞いてくださって本当に良かったなというふうに思ってます。で、天候もね、結構守られたですね、いい天気だったので、良かったなというふうに思ってますし、結構最初の方から、ずっと聞いてる方々もいらっしゃいましたし、道路の向こう側のところにですね、タクシーがね、止まってて、ずっと聞いてたですね。で、一回なんか出そうになって、またバックして、戻ってきて、そして私が見てる段階では、携帯で写真撮ったりとか、なんか録音し、こうずっと録音してるような、仕草をしておられてですね。で、終わった後もそこにおられたので、一応パンフレット持って行ったんですけども、本当に良かったですって、本当に癒されましたってですね、言ってくださってありがとうございましたみたいな感じで言われてですね、1時間ずっとね、タクシーを止めながらね、聞いてくださってですね、本当に嬉しかったなというふうに、思って、います。で、本当にね、感謝はいろんなところに、またいろんなこうシーズンにね、賛美隊の働きを通してね、 働きを進めておられるのはすごく素晴らしいなと思いますし、加賀選挙の働きでも、今、ね、言われているのは、どんどんどんどんね、賛美隊がね、先に使わされていってですね、霊的な壁を打ち砕いていくって言われてますので、1月もね、先ほど話したように海外選挙ってチームが出ていきますので、ぜひ皆さんもですね、お祈りしていただきたいと思いますし、導かれ方ね、どんどんどんどん、出ていっていただきたいというふうに思ってます。それですね、そういうようなことを覚えながらですね、今日の御言葉に、触れて、いきたいというふうに思ってます。で、今日は第二歴代書20章ですね、の21節から22です。これは今年度、与えられた、新年度の御言葉ですね。年度の御言葉って皆さんご存知のように、特に1年間、ね、今年1年神様が、与えてくださっている御言葉であるとともに、11月を新年と私たちはしましたけれども、それから語られる年度の御言葉っていうのは、私たちがこの地上で使命を全うして天に帰るまで、特に昨年今年っていうのは、明確にこれからリバイバル、終末、キリストの再臨に向かって、神が与えてくださった約束の言葉であるってことが語られていますね。で、それをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。そのことをですね、再びこう、思い起こす形の中で、今日もですね、この新年の御言葉から共に見ていきたいと思っていますけども、ですね、で、昨年度皆さんご存知のように、昨年度の新年の御言葉、第二レギュレーション20章の15節でしたね。で、これ神の戦いが始まったってことを、語られたんですね。で、この戦いはあなた方の戦いではなく、神の戦いであるということを、昨年度、語られたんですね。で、本格的な何かっていうと、働きが、リバイバルに向かって、週末のリバイバルに向かっての働きが始まったっていうことですね。実は昨年の御言葉を通して神様が、この上に、そして、教会を土台とする各門の働きに、各教会にお示しする働きの中に、語られたってことですね。ぜひ覚えてください。まあ、そのことを通してね、大きく働きが進みました。ね。インターネットの働きとかね、今、今日はね、長男が東京から来てますけどもね、主の恵みによってね、その奉仕させてもらってですね、大変な面とね、素晴らしい神様の恵みがね、表されているのを、まあ、ちょくちょく電話で話を聞いてますけどもね、本当にインターネットの働き、皆さん、今日から東京は、まだすごいことが始まるらしいですよ。オンラインで今、流してでしょ。で、フルハイビジョンと、上等のやつと、低いやつ、3つ流してるんですけど、それに、今度は、英語の同時通訳のフルハイビジョンで、上質のやつ、ちょっと落ちるやつの、だから、6本、オンタイムで、流すんですって。まあ、素晴らしいなと思いますしね。まあ、ごされてる方々はですね、きっと、喜び踊って、おられると思いますけどね。なぜそういうことをしているのかって、一つは神様一つ示されたからですよね。ね、主に示されたでしょ。で、示された時ってほとんど言われた時ってね、無理なんです、皆さん。人間的には。人間の知恵とか力では、絶対無理。インターネットの働き、最初ね、オンラインで流すときもね、皆さん、ご存知でしょ？オンラインで、インターネットでね、全世界に流してくださいって言われたときに、ね、あのときまで私、アストンの、社長じゃなかったのでね、無理だって言ったのは私じゃないので、グラグラも、できませんって言ったのは私じゃないのでね、あれなんですけれども、専門家の判断は、そんなこと、今の段階、そして、与えられてるね、今ある機材で、そんなことはできないっていうことからが、何かっていうと、まあ、一般的な考えっていうか、常識的な考えだったんですね。ところが、皆さんご存知のようにね、可能か不可能かが、私たちの、ね、従うか従えないか、これがね、大きなポイントになってますけども、その時に、可能、不可能が判断の基準じゃなくて、神は本当に語ったかどうかっていうのが、判断の基準になる。だから何かっていうと、これは神から来てるから、ゴーだっていう形の中で、進めたでしょ。そしたら何かっていうと、無理だって言ったのが、2週間後かな、3週間後には、東京アントニオ会のね、オンライン礼拝をね、何かで世界中に配信できるようになったんですよ。で、そこから皆さんね、どんどんどんどんどんどんどんどん、神様の言葉に従いながら、働きが進んでいって、最近でフルハイビジョンでね、すごく綺麗ですよね。 なんかテレビのコマーシャルしてみたいですけど、だからシワまで見えるってね。あ、本当大きい画面ですると、シワまで見える。で、マイクのデコボコしてるまで見えるようになったので、ですね。ですからね、それほどね、素晴らしい、技術が与えられてきている。それもどこから始まったかっていうと、ね、何もないところからね、神様の言葉によって、人間的に考えるならば、絶対無理だと思う状況なんかで、その神の言葉に従ったときに、神が必要なものを備えられていったんです。ね。で、日本のキリスト教会でこれだけインターネットを駆使したりね、それから映像の、品質もそうなんですけどもね、良い形の中でね、しているところっていうのは今のところは、多分ないんじゃないかなっていうのを思いますね。でも最初からね、その東京アンテナ教会にそういう素晴らしい方がいらっしゃったかってそうじゃないんですよ、皆さん。あったのは何かってね、言葉なんですよ。ですからね、神の戦いのポイントっていうのは話しましたよね。私たちが、神の、この言葉を何かっていうと、受けるか受けないか、聞くか聞かないか、そして神の言葉を受け取って、それに関して従うかどうかってことからが、実は大きなポイントになってくるってことですね。ぜひ覚えてください。ね、だから、インターネットの働きに関しても、オンラインレアの働きに関しても、神様の言葉が与えられて、進めてくださいって言った時に、無理だった時は、無理だって言った判断した人は何かっていうと、神の言葉じゃなくて、いわゆる、その時できる可能性を見たんですよね。だからそれは何かっていうと、神の戦いじゃなかったんですよ。人間的な戦いだったんです。ところが、神の言葉に立って、従い始めた時に、神の戦いになったんですよ。そして神様が知恵を与え、力を与え、必要なものを与え続けていかれて、神の戦いだからね、この圧倒的な勝利っていうのはその中で表されきているってことですよね。覚えて、いただきたいというふうに思います。で、これがね、昨年与えた御言葉なんです。ですから皆さんもね、この、神の言葉を聞く。いいですか？それ神の言葉を受け取る。そして神の言葉に従う。で、この歩みですごく大切であるってことでした。で、神の言葉は聞いただけじゃダメなんです、皆さん。ね。聞いてね。右の耳から聞いて、左の耳にこう流す。ね。で、それじゃダメなんですね。ちゃんと聞いたら、心で、それをしっかりと受け止めて、信仰でね。そしてその言葉に対して、主に示されていることから信仰の対応を踏み出していく必要があります。従う。だからインターネットの働きに関しても従ったでしょ。で、日本の個人の働きに関しても従ったじゃないですか。それから賛美隊の安らぎの歌手ね。ね、昨日のタクシーの運転手も言ってました。素晴らしい、なんか、素晴らしく、爽やかな、ハーモニーをありがとうございましたってね。笑っちゃうでしょ。これが本当なんだもん。これが、私たち自分よく知ってんの。ね、スプレンダーがいかにね、妻やケイスケも言ってますけどね、だいぶ上手くなってるってね。まあ、そら、何年もね、やってて、歌ってるステージの数だけはね、多分結構、他のチーム負けないぐらい、立ってるし、兵庫の方々もね。だからもうそれだけ歌えば、まあ多少ね、人間的な努力で上手くなるでしょうけども、それを超えて神様が、働いているんですよ、皆さん。なぜかというと、安らぎの歌の働きに関してもね、歌詞を作りますって、今でも覚えてますよ。2000年のね、殉教聖歌の時に、秋元星が聖歌で歌詞を作りますってね。で、私たちはその能力がありませんって。作詞作曲の、賜物もありませんって。でも、主が言われるので、もうこれ以上ダメですって。もうやらないとダメですって。だから、歌詞を作りますって。ね、へのへの文字でもいいってね。で、表紙だけあって中は、何やったっけね、真っ白でもいいって。でも、主が言われるから、もう踏み出さないとダメですって、歌集を作りますっていうふうに、踏み出したときに、何かっていうと、作詞作曲、そういう人たちが、何か、内側から出てきたんですね。秋元坊さんの考えでは、外から、そういう、作詞作曲するような賜物の方が教会に来られて、そういう方を通して与えられるかと思ったらですね、内側から、これ秋元氏の言葉ですよね、ウジ虫が湧いてくるがごとくですね、 言ってましたもん。内側から何かっていうと、あ、オリジナルの賛美曲が、こう、次から次で出てきたって。で、今週のあの、三越新聞のね、この人にですね、あの、高梨、あの、まみこ姉妹が載っておりますけどもね、ね、一年以上前にね、曲を作りたいと思って、神様与えてくださいって言われたらですね、まあ、最初の原稿はね、3曲って書いてあるんですね。3曲与えられて、それ3曲に私が歌詞をつけたんですね。そうじゃない、7曲くらい来た。歌詞が追いつかなかった。でも本人は分かってましたよね。だってあの作曲とかね、あのそういう事柄っていうのは全く関心がなかったでしょうし、できなかったでしょう。言ってましたもん、私じゃないってね。何かっていうと、神様に何か私たちが信頼して従うからこそ、そっから出てきたんですよ。あの音楽の賜物あると思いますよ。アレンジもうまいし、教えるのもうまいですね。多分でも曲作ったのは初めてでしょうからね。ですね。でもそれは何かというと、皆さんここから始まってるんですよね。安らぎの歌も、ね、そしてあの賛美隊を立てたって言葉があるじゃないですか。でその言葉に立って私たちが従って立つからこそ神が働くんですよ。技が起こるんですよ、ね、これね、レアなオーバーで。ですからね、神の戦いのポイントはね、もう繰り返し繰り返しあの話を続けてますけどもね、あの神の言葉を、これが基準になります。で神の言葉にそして従うとき、神の戦いになる。あの年頭の御言葉としてね、あの去年そして今年もね、その神の戦いのことが語られているということからは、その神の戦いの状況というのは、あの人間的にはどうすることもできない状況が許されてくる。でその中で語られているんですね。恐れてはならない、おののいてはならないね、そしてこの戦いはね、あなたの戦いではなく神の戦いであるかなって語られてるんです。だからあの私の人生の中にもまたね、あのいろんなことからがね許されて来ると思いま ですか。でもそれに私たちがあの神の言葉なしに向かった時は、あの神の戦いにならないんです。いいですか。問題はあの私たちと問題の戦いになるんです。ところがその問題に対してね、試練や困難に対して、私たちが神の言葉を受けるならば、神の言葉が与えないなら、その瞬間、神の戦いに変わるんですよ。で、神の戦いに勝ったらどうするかってね、もう圧倒的な勝利が表されます。だから、これからインターネットの働きを通しても、個人の働きを通しても、海外選挙の働きを通しても、それから各教会の働きを通しても、今までなかったような非常に大きな技が起こってきます。なぜならね、神様がこの御言葉を与えておられるからです。神の戦いだって言われているからです。そしてね、その神の戦いで従うことを通して表される勝利が表されるポイントとして、今年の御言葉なんですよね。いわゆる賛美隊の働き、賛美、歌うっていうことからの重要性というのをね、重要性というのですね、神様が語られたらと、それをぜひ覚えていただきたいというふうに思っています。でですね、21節で、預言者を通してね、神の言葉が与えられて、で神の言葉を受けたと揺さぶたちはですね、もうはっきり変わるんですよ。恐れて、でどうしようもできない、立ち向かうことができない、そういう状況から、言葉を受けた瞬間、何かって神の戦いに変わったので、揺さぶたちは、心から主を礼拝して、神の言葉での言葉の一つ一つに忠実に従ってきました。そして、その、向こうのね、アモン人、それからモアブ人、セールザの守備とかな、もう大軍が目の前にいて、まさにこのイスラエルを、ね、エルサレムを、それから、ユダヤ人たちをですね、飲み尽くそうとする、そのただ中で、この、ね、ヨシャバテオとは何をしたかっていうと、ね、賛美隊を何かと任命したんです。ね、任命者。でその事柄が20節出てきますね。それから彼は民と相談し、主に向かって歌う者たち、聖なる飾り物をつけて賛美する者たちを任命した。彼らが武装した者の前に出て行って、こう歌うためであった。主に感謝せよ、その恵みは常しえまでですね。でこれは皆さんご存知のように、神様が、主が賛美隊を任命しなさいって言われたんじゃなかったんです。自分たちで、ヨシャバテが イスラエルの民と相談して、その戦いの最前線で、歌う者たち、賛美隊たちを任命したって書いてあります。で、自分たちでそれを選んで、何かっていうと、賛美隊として立って、その戦いの最前線に出た人たちがいる。そしてね、その賛美隊の方々が、その戦いの最前線の前でね、主に感謝しよう、その恵みはとこしえまでと、喜びの声と賛美の声を上げ始めたときに、何かで圧倒的な勝利が表されたって書かれてあります。これはね、ぜひ覚えて、いただきたいと思います。ですからね、今日はやりませんけどもね、多くの方々が、皆さんの生涯を捧げてね、ヨルダン聖チームでは、年頭の御言葉として語られたこの夜にね、招きがあったでしょ。生涯、皆さんの人生を、主を賛美し、主をめでたえる。ね。そのために皆さんの人生を捧げる人って。ね。まあ、プロの賛美隊って言われたので、ある方々はちょっと混乱してしまってね、で、私のメッシュは賛美隊じゃないので、私のメッシュは牧会なので、宣教師なので、賛美隊として立てませんというふうに言われた方がいらっしゃいますけれども、メシア働きの側面にはいろんな側面がありますよね。で、これは何かっていうと、皆さんの人生の生涯をかけて、神様を心から賛美し、そして神様を心から賛美し、褒めたたえる。で、そういうふうに自分から決めて踏み出す人。で、これはね、多くの人々を神様は導いておられると思います。これね、ぜひ覚えてください。ですからね、皆さんもね、応答しておられると思います。で、応答しない方ですね、いつでも自分で決めて、応答すればいいんです。だから自分で祈って、私の人生、生涯、主を賛美し、主を喜び、主を褒めたたえることを、私の使命とします。で、お祈りすればいい。そうすると何かっていうと、これ言われている、賛美隊として、自分で決めて、踏み出す形になります。で、その方々の、実は、賛美のうちに、喜びの声があるときに、神の力と勝利と技が表されるって語られています。で、圧倒的な神の戦いね、となって、神の勝利がね、表されるポイントっていうのは、この、彼らが賛美の、喜びの声、賛美の声を上げ始めたときなんですよ。その時何かっていうと、神様が笛を設けて、アモン人、モアブ人、セーザーの人々を襲わせたので、彼らを打ち負かされたっていう圧倒的な勝利が表されたんです。イスラエルの人たち、ユダヤの人たちが決して立ち向かうことができない大軍が一瞬のうちに打ち負かされた。圧倒的な勝利が表された。で、そのポイントは何かというとですね、この自分でね、選んで、そして踏み出して一歩、生涯、賛美隊として、心から、主を喜び、主を褒めたたえ続けます。で、これは私の使命とします。ね、その方々の、ね、喜びの声、賛美の声が上げるときに、ね、神が働きをなされて、技が起こったってことですね。この辺は覚えてください。で、これからね、賛美の働きを通してもね、まあ、霊の戦いの最前線に置かれているから、霊的な壁が打ち砕かれてきますし、救いっていうね、を妨げてきてね、不信仰と壁も打ち砕かれていくでしょう。で、多くの方々が救われてきます。また、癒しや奇跡も起こってきますよ、皆さん。ね。礼拝で奇跡が起こってくるでしょう。ね、で、皆さんが賛美隊として立っているその場所で、癒しや奇跡や技が起こってきます。で、それからね、今年ね、皆さん一つ以上の奇跡ってね、神様が言われているので、絶対奇跡起こってきますから。皆さんの人生に体験したことない。で、皆さんの力とか能力では、どうすることもできないような状況の中で、圧倒的な人の技が表されるというのを、皆さんこれからね、はっきりと見るようになります。で、今年の御言葉はそういう御言葉なんです。で、皆さんね、彼らが喜びの声、賛美の声を上げ始めたときって、ね、彼ら打ち負かされたっていうのは、そういう御言葉であるってことを覚えてください。いいですか。だから皆さんの人生の中に、 皆さんが体験したことないような、もしかしたら試練とか困難が起こってくるかもしれません。しかしそれをはるかに超える神の、ね、勝利と技と奇跡が起こってくるんです。ね、そのために何かというと、神様がこの戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いだって語っておられる。神の戦いのポイントは神の言葉を受け、それに従う。そして、賛美の声。喜びの声を上げ始める。だから皆さんの口開かないとダメなんですよ、皆さん。黙ってちゃダメなの。賛美するとね、喜びって湧き上がってきません？賛美すればするほど落ち込むっていう方は多分いないと思うんですよ。世の歌を歌ったらね、なんか悲しくなるとかね、あるかもしれませんけどもね。ね。賛美の歌を歌えば歌うほど、喜びって増し加わってくるんです。だから、いつも喜んでいなさいって御言葉あるじゃないですか。で、いつも喜ぶポイントは、いつも賛美するポイント、これ覚えてください。だから、絶えず、常に、どんな時でも、皆さん神様を褒めたたえ、神様を賛美するっていう意識を持ってください。でね、昨日、圭介たちも言ってましたが、よう1時間ね、路上でね、ほとんど、歌いっぱなしでしょ。まあ、私たちにとってあれは当然なんですね、スプレンではね。でも、東京の賛美チームからすると、ね、あんなに歌わない、続けてね。まあ、よく歌うわ、みたいな感じで、終わったと言われましたけどもね。ね、でも、歌えば歌うほど、ね、喜びが来るじゃないですか。ね、心の中に平安もやってきますよ、皆さん。ね、で多くの人々が救われてくるって、でそういう思いになってきますよ、皆さん。で神は本当に今も来て働いておられるんだってことを私たちが体験してますよ、皆さん。でもそう思ってても私が口に出さなかったり歌わなかったりするとそういった思いとふーっと捉えてしまったり違う思いに私の思いがこう追われてしまうってことからってね、起こってくるんです。だから何かっていうと、今年の御言葉は、喜びの声を上げなさい。賛美の声を上げなさい。主を褒めたたえる唇を開きなさいって、神様はね、明確に語っておられるんですよ、皆さん。ね、だから喜びの声を上げるんだ。ね、先週ね、妻の母親が亡くなりましたけどもね、で、お葬式に行ってきましたけどもね、でもやっぱクリスチャン、亡くなった方がクリスチャンというのはね、嬉しいですよね。まあ、父親がね、まあ、頑固な親父さんだったので、キリスト教式で、ちょろっと私も挑戦したんですけどもね、仏教式には歌はいらんとかね、言われて、なかなか公でね、歌うことはできませんでしたけども、ね、もうでも、本当に、救われてるのでね、天国であるし、お茶やお葬式の時にも、個人的にお祈りをしたりとかね、賛美をしている時に、そう神様の臨在を感じたので、あ、天国だ、天国に行ってるんだ。それから、御言葉を語られたので、復活の御言葉のことからが、ちょうどお茶屋の式の時に私は、東京のデボーション箇所と、それから兵庫のデボーション箇所の箇所でも、明確に語られたので、あ、もう天国に行ってるんだって。再びね、例の体ね、この間学んだようにですね、復活の体で、本当にこの地上にこう来られるんだって、もう今最も良いところに行ってるんだな、っていうことを、もう感じることができましたね。だから内側の中に、まあ人間的な悲しみはありますよ。ね。人間的な悲しみは、ありますけども、ただ本当にそれに勝る、平安があって、天国に行ってる確信があるんです。だから晴れるやってね、素晴らしいとこ行ったんだって、本当に手を叩きながらですね、踊り上がりたかったんですけども、多分それやってしまうと妻の方の父親の兄弟が、ずらって親族がいたのでね、まあ、つまずきにもなるかもしれなかった、これやらなかったんですけどもね。うん、ただね、本当に、やっぱ違うなと思いましたね。やっぱり永遠っていうのを救われてるってこと、そして命を持ってるってこと、それから本当にどんな状況の中でも、まあ、喜ぶことができるって、で、これってすごいなって、神が共におられるってことは素晴らしいんだなってことですね。私自身は今回のね、熊本に帰ったことからを通してもね、まあ母親の突然だったんですけどもね、その死に直面してもですね、本当に、素晴らしいなと思いました。ですね、もう妻も蹴ろって、大丈夫みたいな感じですけどもね、もう蹴ろって、ね、もう全然、 私もちらっとね、なんかやっぱり涙を流すかなって思ったけども、見てないところで流してるかもしれませんが、私は見てる限りですね、いつもニコニコしてたので、周りの人がね、反対に心配するぐらいだったと思ったんですけどもね、でも本当に素晴らしいなということを感じました。ですから皆さんね、私の人生の中には、本当にね、思いがけない状況っていうのが、起こってくることがあるっていうのは、あると思うんです。時代そのものがそうです、皆さんね。非常にね、困難な時代になってきてます、皆さん。で、私たちは時代に左右される。生きてる時代に左右されるんです、皆さん。ね。まあ、江戸時代に生きてなくてね、ちょうど熊本に帰ってたので、なんかNHK の大河ドラマのなんか総集編をやっててね、あれ見ながらね、時代に生きてたやっぱり私たちはこういう事柄の影響っていうのを、なんか、生活の中で本当に受けたんだなっていうことをやっぱちょっと感じたんです。だから本当に時代っていうのは私の人生にいろんな影響を与えるんだなっていうことをそれをね、大河ドラマの総集を見ながらですね思ったんですが、そして今私たちは特別な時代に生かされてるじゃないですか。終末、それからキリストの再臨に向かっている時代に生かされている。だから今まで体験したことのない非常に厳しい状況の中に時代が入っていくんですよ。でもその中で実は神がいる、神がいない、神を信じている、そして神様を真に従っている人たちを通して、そのような非常に厳しい時代、誰もね、今までの人生の中で誰も通ったことがないような歴史の中で非常に厳しい中に入っていくんですけども、その中で神様が共におられて神の勝利と恵みの噂を豊かに表していかれると思います。だから皆さん、私たちはね、歌うんです、皆さん。だから私たちは喜ぶんです、皆さん。そして、だから私たちは主を褒めたたえるんです、皆さん。で、その中でね、不可能が可能になってくるんです、皆さん。多くの傷んでいる、苦しんでいる人たちが何かって本当に希望を生み出すんですよ。で、救いという最も素晴らしい神様の恵みの中に入っていくんです、皆さん。で、そのために皆さんね、私たちはね、賛美し、歌う。だから皆さんの唇をね、神様の前に向かって大きく開きましょう。ね、神様のバカ野郎じゃなくてね。ね、なんでこうなのってね。あれじゃなくて、神様感謝します。今許されている状況を感謝しますって。で、今こういうことが起こっていくことも感謝しますって。ね、でもこの後ろに、神が備えた素晴らしい神様の祝福の計画がありますって。で、その上で神様をあなたを褒めたたえますって。で、私はそれを見ていません。ある場合はね。でも、私はそれをすでに受けました。で、この喜びのね、声ってのは皆さん、信仰の賛美だって言われたでしょ。だから目の前には大軍いるんだもん。イスラエルの眠くする大軍が目の前にいるんでしょ。で、何一つ、神の戦いって言われたって、その神の勝利はまだ表されていないんですよ。でも、神の言葉を聞いて従ったから、もう神の戦いになったから、何かもうすでに勝ったぞ。もう勝ったんだ、勝利を取ったんだって、問題を前にして、敵を前にして、この賛美隊は歌ったんですよ、皆さん。で、その時何かっていうと、奇跡が起こったんですよ。だから、喜びの声は皆さん、信仰の賛美です。いいですか？で、これは適用できるんです、皆さん。で、神は全てのことを働かせて、益としてくださるって、ロマ書の8章の28ですね。神を愛する者、ね、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださることを、私たちは知っていますってパウロが言っています。ということは何かって、起こってくる人生に起こってくるすべてのことから、いいですか、良いことも悪いことも、ね、神の知らないところで何一つ起こっていないんです、皆さん。いいですか。で、神様は悪さはされませんよ。悪さはしてるのはサタンですからね。でも、サタンが働くことさえも、神は許されたということからは、その事柄を通して何かっていうと、皆さんの人生に最善を、いいですか、最善を表そうとしておられるんです。それが皆さんの人生に今最善という形が現れていなかったとしても、で、神様は最善以外なされない方だからです。だからね、最悪と思うところで、私たちは喜ぶことができるんです、皆さん。で、なぜなら、神に従う人たち、神を愛する人には、すべてのことを働かせ、益とされるからです。祝福に変えられるからです、皆さん。この素晴らしい御言葉は、私はしっかりと受け取って、告白していかなくちゃいけない。で、その言葉にとって、私が賛美していくんですよ。 で、その時何かってね、その不可能が可能になる。で、奇跡が起こるんですよ、皆さん。皆さんも2ヶ月経ちましたけれども、何か奇跡起こってる人いません？起こりました。わ、素晴らしいですね。後からお話を聞きたいですね。すでに起こった方がいらっしゃるそうですからね。ね、だから皆さんね、喜びの声を上げましょう。ね、で、賛美の声を上げましょう。ね、だから私たちが普通に賛美を下げます。だって、霊下のことを語られてるでしょ。で、霊下は、自分の言葉で、そのままの状況の中で、それを賛美にしていく。ですね、秋元牧師が作ってくれましたけどね、ゲル吐いたーってね。弓の牧師だったんですかね。シンデレラの前にね。だから、そういう感じで、自分の起こってくることから、そのまま自分の言葉で、何、神様に歌として、神様を喜んで賛美していくっていう。喜び上がる、ね。喜び上がる。踊り上がる。ね、もう決して、人前のね、とこでやると、ピーポーがね、来る場合があるので、それからみんなで踊るときに泣き物もしてました。決して隣を見ないで。ですね。ですね。でもね、踊り上がる。喜び踊るってことも聖書に言ってることなんです。ね、だからね、今日も少し踊りましたけどもね、ぜひ皆さんもね、一人でいるときとか、いろんな試練や困難のときには、喜びの声を上げてください。踊り上がって、賛美してください。で、賞味いただいてください。で、そのとき何かっていうと、神様の技、栄光がね、表されていくってことですね。ぜひ覚えて、いただきたいと思います。この念頭の御言葉っていうのは皆さんね、特に今年一年はしっかりと、意識して、この御言葉に立ってください。そして御言葉に従って、喜びの声、信仰の賛美、ですか、感謝と賛美を捧げてください。で、主を褒めていただいてください。で、主は素晴らしい方って。ね。主の皆を崇めますって。で、その私の唇が神様の前に正しく開いているときに、主の栄光の技っていうのがね、豊かに表されていくってことですね。ぜひ覚えていただきたいと思います。お祈りします。はい、聖様、あなたの尊敬なと審査に導きありがとうございます。昨日も今日も常しえに変えることないあなたの神が、その恵みと審査に導きを持って、この田中におられることを本当にありがとうございます。4月1日、新しい月が始まりました。またこの4年とは2012年という、神様、新しい年も始まりましたけれども、こうして私たちが11月の新年に与えた御言葉とともに、この1月を始めることができたことも、イエス様本当にありがとうございます。どうか、あなた御言葉に私たちが忠実に従いながら、神の言葉を受け、神の言葉に従い、また、喜びの声、賛美の声を上げ、私たちがあなたを褒めたたえていくことができるように、で、さらに主の御心の内を歩み続けていくことができるように、主を助けてください。この、確かに、主が今、この一人一人に語りかけておられる、おられるんですけども、明確に、なんか示しに関して受け始めている方がいらっしゃってますけども、そのことに関しては、その方が自身はまだはっきりと確認取れてない部分がありますけども、そのことに関しては祈り込んでいくように、主は語っている方がいらっしゃいます。さらにそのことに関しては、具体的にどういうことですかということから主に聞いて祈ってください。で、その中で主ははっきりと分かる形で主に、その方に主は語られ、示され、導かれることがあると主はされています。ただ、何かをしようとすることから、ある方に打ち明けようとしてますけれども、で、そのことは見殺しありません。右手のしていることを左手に知らせないようにという、その見言葉が来ます。で、その言葉は、人に話すのではなく、主に言われたことからを主に対して、なしていきなさい。で、その時それは、祝福されるだけではなく、誰の目に見ても、これは神から来ているということからを、主ご自身が明らかにしていかれると、主はおっしゃられます。それでは、癒しの時を持ちたいと思います。病んでいる方、傷んでいる方がいらっしゃいましたら、共に心を合わせてお祈りしましょう。はい、先生もありがとうございます。昨日も今日も、常しえに至らない。あなたの主が、その恵みの意図と審査、導きを持って、この田中におられることありがとうございます。そのほか、お少々悩んでいるところ、傷んでいるところに触れてさって、あなたの恵みと祝福の技を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって、この少々の体と精神に働いてくる、病の力と病の霊を、イエス・キリストとその時間で絞ると。イエス・キリストによって、この病の霊を、お少々の人生の力、いますください。イエス・キリストによって、お少々の、この体と心を、今健康の状態に戻る。 ちょっと年末からちょっと不眠症になってた方がいらっしゃいましたけども、じゃあそこに触れてしまいました。癒しをご覧いただきたいと思います。それからちょっと胃を悪くされている方がいらっしゃいましたけども、そこにも触れてくださっています。癒しをご覧いただきたいと思います。それから、首から肩にかけて、こうちょっと、違和感でちょっと軽い痛みがある方がいらっしゃいましたけども、そこにも触れてくださいました。癒しをご覧いただきたいと思います。ただ、この、ある中、病気の症状が出ている方が感じですけれども、その、なんかこう、医療的なこう治療を対応しておられますけれども、このある事柄に関しては、霊的な事柄なので、ちゃんとこう霊的な対応資料に語られている方がいらっしゃいます。なんかちょっと、見心じゃない事柄の方向に、こう、心や目を向けられた、事柄があるので、その事柄に関しては、悔い改めるようにして語っておられます。悔い改め、そしてさらに従い感謝してください。で、その時、主はそれをはっきりと解放してくられるとおっしゃっております。イエス・キリストによって、このうそうその体と心を今健康な状態に戻る。イエス・キリストによって、うそうその体と心を癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され、癒され。イエス・キリストによって、うそうその体と心を今健康な状態に戻る。イエス・キリストによって、うそうその体と心が癒されたことを今イエス・キリストに宣言する。なんか血糖値がちょっと上がっている方がいらっしゃいましたけども、そこに触れてしまいました。癒しを受け取ってください。おーらばらばらばら。まだこう喉の奥にこうなんかちょっと、違和感がある方がいらっしゃいましたけども、そこを触れてしまいました。癒しを受け取ってください。イエス・キリストによって、お嬢さんの体と心が癒されたことを今イエス・キリストによって宣言する。イエス様、あなたに感謝します。イエス様のお名前と称します。アメン。どうぞください。共にハレルヤ賛美してですね、祝福を持って礼拝をしたいと思います。愛声を願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、また愛する家族と共に、今の主も常しえまでも豊かに、そして限りなくありますように。アメン。それでは、しなってください。